ご神君、一つ、信心する人は常に守りを心にかけておれよ。金光大臣御取り次ぎの働きの中、いわば御祈りの圏内にあるのだから、ご守護の中にある私の実感を外してはならぬ。信心の喜びを常に持ち続けることです。善道寺、もったい島、かばめ、常持ち、愛楽。私は善道寺の親教会で良いお導きをいただきました。そしてどんな難儀に出会ってももったいない、かっこもったい島で受けていきました。するといつしか心に喜びの花、かっこかばめが咲き誇り、その頃から人が助かるようになりました。その信心の喜びを常に持ち続ける心が常持ち、そしてその向こうに愛楽世界があります。常に守りを心にかける。その守りを心にかける、または何と言いましょうか、常に守りを心にかけるということは、これは自分でお守りをかけるというのでしょうか。常に神様から守られている、このミニご理解にもあります。教祖様の祈りの圏内にある、それが一番もっと身近に感じられるものは、師匠の祈りの圏内にあるということを常に心に持ち続けることができる。どういう中にあっても、私は師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内の中にある。さまざまな出来事が起こってくる、それらすべても師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内での出来事ということがを持ち続ける、実感として感じる、まあ悟るということでしょうかね。昨日の続きではありませんが、そのことを悟るということでしょうかね。とそうすれば、そのことが悟ることが、その思いというのでしょうか、持ち続けることができる。それが自らの心の守りになる。心に守りをかけるということは、そういう私は師匠の祈りの圏内にある。いついかなるどういう中にあってでも祈りの圏内だということを実感していくことではないでしょうかね。そのためにはやはり神様のお働きをいただいているのだということを感じ続けねばなりませんね。さまざまな成り行きの中に、ああこれは神様がこういうことを教えておられるのだな、ああいうことを教えておられるのだなという、その神様がお働きくださる、教えてくださるということをいつもいただいていかなければならない。ですから私どもの身の上に起きてくる事柄が、その言われあってのことというのでしょうかね。神様の何かしらの目論みと言いましょうか。ちょっと言葉があまりいい意味では使われませんが、その神様の何かしらの目論みがあって、そのことが起こってきているのだということですね。昨日もそうでしたが、そのレシートを読み取るという、その続きを続けさせていただいていますけれども、その読み取ったレシートの情報を修正する、まあ正しく間違いがやはりありますからね、 100% 正しいわけではありませんから、 それを修正するためにその出てきたファイルを Excel というので表示させるわけですけれども、そしてそれを修正するわけですけれども、そのうまくプログラムに読み込んで開くことができない。それでさまざまいろいろやっておりましたけれども、昨日の段階でやっと分からせていただいたことは、許可ですね。いわゆる許可。そのファイルに対してのアクセスする許可。または書き込む、修正するための許可。というものがいるのだということが分かりました。それが、いわゆるアクセス権がない。修正する、例えば削除するなら削除するための許可がない。だから、その操作ができない。それで途中で止まっているのだということが分かりました。そしてそのことを通して、さあ、神様は一体何を教えてくださったのか。あ、これはこういうことだろうな、と思わせられましたことが、師匠がよくおっしゃっておられましたことの中に、神様のお許しをいただくということをよくおっしゃっておられました。神様のお許しをいただかなければね、ということですね。私どもが何かをしたいと思います。また、こうしてください、ああしてくださいと。まあ、何と言いましょうかね。師匠にお取り次ぎを願う。お届けをする。そういう時に師匠のお答えの中に、神様のお許しをいただかねばならないねと。例えば、修行生が布教に出る。その布教に出るでも、例えばその修行生の先生が、私がどこそこに布教に行きたいから行かせていただきます。というあり方ではありませんね。また、師匠があなたはあそこに行きなさい、ここに行きなさい。というようなあり方ではありませんでしたね。どこまでも神様のお許しをいただくという姿勢ですね。それこそ、一発の新人ができるようになった。もう長年修行をさせていただいた。だからその神様がお許しをくださる。その神様がお許しをいただいて初めて、布教にでも出させていただくことができる。ということなのですね。ある先生は、きびなごというお知らせをいただいておられましたね。きびなご、喜ぶ、美しい。そして、名は、奈良の名ですね。大きく示す。語は我ですね。喜びの心、美しい心、それを大きく示すことができる我になったということですね。そのきびなご。そして師匠が、それは神様から布教のお許しをいただいたようなものだねというご理解をしてくださっておられましたね。いわば布教に出させていただく、でもそこに神様のお許しをいただいて出させていただくというものでなければならないということなのです。ただ私どもがどこそこに布教に行きたいから布教に行きますということではない。一時が万事に神様のお許しをいただいてさせていただく。それこそ橋の上げ下ろしに至るまで、一時が万事に神様のお許しをいただかなければできるものではない。というようなことをおっしゃっておられました。そのことを改めて、ああ、これはそれこそ神様のお許しがないから、まあ、成就しないというのでしょうかね。 どこかに出かけるでも私が行きたいから私が行く。何か買いたいものがある。私が欲しいから買わせていただく。欲しいからする。買いたいから買う。というような生き方ではなく、そこに神様が買っていいよ。どこそこに例えば行楽と言いましょうか。ピクニックならピクニック、ハイキングならハイキング。まあ映画を見に行くなら映画を見に行く。そういう一つ一つにおいてでも神様がお許しをくださる。その時に初めて行かせていただく。まあそれをいわば直接神様が言っていいとか言っちゃいけないとか語りかけてくだされば見やすいものですけれども、そういうわけにはいかない。そこまで神様が事細かに教えてくださるわけではない。まあ話しかけてくださる、語りかけてくださるというそのことをですから、成り行きの中に感じていこうと、成り行きの中に感じていきなさいということなのですね。例えば今日は映画を見に行こうと思ってバスで、まあ今何でしょうかね、まあバス停まで来たと。そしたらその映画館に行く方のバスは来なかった。来たバスはその映画館と反対の方向に行くバスだったといったような時に、ああこれはリズムが合わないな、何かお許しをいただけてないような感じだなと、まあその時は諦めて帰ってくるというような感じですね。またこれがどこそこに映画を見に行こうとした、そしてバス停に着いた、そしたらちょうどそちらの方向に行くバスが来た。まあこれはリズムだな、あこれは許されているなというような感じですね。そういう成り行きの中に、いわば私どもの身の上に起きてくる一つ一つの事柄の中に、あこれは神様が今はやめとけとストップサインを出しておられるな、あこれは許されているなというものを感じさせていただきながら進ませていただくという生き方ですね。一時が万事に神様のお許しをいただいて、また神様のお許しをいただいているというものを感じさせていただいて、その次の行動に移させていただく、そういう生き方がまあ新人生活の、まあ、一つの表れということになりましょうかね。神様を中心に立てまつっての生活ということになりましょうね。そういう神様のお働きを実感していく中に、神様から守られている師匠の祈りの中にあるというものを実感として感じるようになる。そのことが感じられるようになったときに、自らの心の中に、心の上に守りをかけているということになってくるのではないでしょうかね。まずはとにかく何事をさせていただくにも、これは自分の我でしているのではない、我情我欲でしているのではない、ちゃんと神様のお守り、その神様のお許しをいただいてさせていただいているのだという、まあ、確信が持てるというのでしょうかね。そういう実感をいただいて何事もさせていただくということが大切だということですね。ともう一つ今朝いただきますのは、実は神様のご演出というようなことを感じさせていただくのですが、今日は春の御霊祭りですが、その御霊祭りに際して師匠は、御霊様には力はない、これは愛楽理念の一つの御霊観ですね。これがどうもあやふやになってきたりするところがあります。 ああそれは御霊様の働きだとか二代の働きだとか何とか先生のが働いておられるんだといったようなことを言ったり思ったりいたしますけれども、そういうことになると、まあ愛者理念の一貫性が取れなくなってくるわけですね。そしてあやふやになってくる。そうなると、まあ世界の市場に売りに出すということはできなくなりますね。やはり一貫性がなければならないと思いますね。師匠はどこまでも御霊様にそういう働く力はない。ただ徳のある御霊様、いわゆる力ある御霊様というものはおられるようですけれども、それはごく一部の極めて稀だということですね。師匠などはやはり徳のある御霊様、力のある御霊様と言えるのではないかと思いますが、普通の御霊様はそれほどしの力はないと。ただそれはそれこそ神様のご演出だと、あたかもその御霊様が働いているかのように神様がご演出をしておられる。まあどこの誰やらわからない人たちが枕元に出てきてと言いましょうか、夢の中に出てきて、でもああしたがいいこうしたがいいと言われてもピンときませんからね。それこそ親であったり二代であったり師匠であったり、まあさまざまな私どもの知り合いの人たちが夢枕に立たれて、そしてああしなさいこうしなさいとおっしゃられたならば、あ、なるほどそうかと聞きもしようというものですね。それはそういう人たちの姿形を神様が使われただけだと、いわゆる神様のご演出だというのがどこまでも師匠大坪宗一郎氏の御霊感、これはやはり貫かねばならないと思いますね。その御霊様がに力があるとか、あの御霊様はこの御霊様だが出てこられたというと、まあ分かりやすいですからね。確かにそういうことを売り物にする宗教もあるようですけれども、愛者理念がそれこそ宗教革命を起こすというものがあるとすれば、まさにこの御霊感からだろうとおっしゃられたことがありますね。私どもが御霊の働きと言っておったり思っておったりする、それらは一切が神様のご演出なのだということなのですね。ここはどうでも一つ、何と言いましょうかね、心の中に釘を刺しておかねばならないところだと思いますね。そうでなければ愛楽理念の一貫性がなくなってしまいますからね。大概の御霊様には力はないのだ、それはあるかのごとく見せておられる神様のご演出なのだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。